おはようございます。皆様にはいかがお過ごしでしたでしょうか。昨晩は寒さが一段と進みました。東北北海道は豪雪の兆しのようです。穏やかな日々となりますように願います。今日はアドベント、対抗節になります。救い主イエス・キリストが降誕されることを待ち望む期間に入りました。世界の歴史が動いた時でした。今日読まれた聖書箇所は、主イエス様のご降誕よりさらに700年前に遡ったユダヤ人ミカの記したものです。ミカは創造主なる神様から語る言葉を託され、ユダヤ人に伝えていた預言者でした。小さな国ユダ王国は周囲に圧迫され、偶然の灯火でした。その時、神様からミカを通して力強い希望が与えられました。暗闇の中に置かれたユダの人々が立ち上がれるために、救いの道を開かれる、主がおいでになると予告されました。救い主でありイスラエルを治める王が来られる。その王の力は地の果て全世界に及ぶ。平和の王がいらっしゃる。そのおいでになる場所、ご降誕の地をエフラタのベツレヘムと予告します。その名前は豊かでパンの家と言われる小さな村です。王宮のあるエルサレムではありませんでした。救い主イエス様はおいでになるお姿を、支配者王でいらっしゃる神様ご自身でありながら、入りくだられたご生涯に表されると予言されます。預言者ミカが生き、またユダ王国が立たされていた事態は、生き延びるために選べる道はもう残されていませんでした。その中でミカを通して神様は希望の光を照らされました。このような状況はその時代だけではありません。それから2700年後の現在の世界にも同じようなことを見ます。小さな国々が痛み、大国の権威や軍事力で民族や人々が圧迫され、自由人権が蹂躙されています。日本も国内では格差が進み、生活や子どもの養育が以前とは違い、より難しくなっています。頭を抱えます。さて、ミカの時代のユダ王国です。二つの大国に挟まれていました。東の方は今のイラクあたりのアッシリアです。西の方はエジプトです。ユダ王国はこの時アッシリアに対抗します。アッシリアは大軍で迫ってきます。その数は大きく20万にも及び、日本の関ヶ原合戦の東西常任陣営を合わせた兵隊の数を上回る大軍でした。エルサレムの城壁の外まで進軍してきます。飢餓状態のユダの人々に怒鳴ります。ユダ王国の王に騙されるな。お前たちが信頼する神も役に立たない。周辺の国々の神を見よ、彼らは滅ぼされた。同じだ、信じるに値しない。アッシリアに勝てるはずがない、降伏しろと戦意をそぐ言葉を投げつけます。聖書はここで大切なことを言っています。このような事態に取ったユダ王国の王の決断と行動です。人間には確かに自分の蓄積した知識、経験から判断することで乗り切る力があります。 人の助けも含まれるでしょう。しかし、すべてが行き詰まってもなお揺るがされずに王が立ち上がれたのはこのことだったと教えられます。それは天地の創造主なる神様が罵られ侮られたことに心を痛め集中して神殿で祈ったことでした。自分自身の身に起こっていること以上に心を向けたのは信頼する創造主なる神様のことでした。神様が褒め称えられているか、それとも侮られているかでした。私たちはどうでしょうか。日々起こること、自分自身に関わること、家族や隣人を脅かしていること、社会世界のことに心を向けます。それは大切なことです。関心寄せる思いを持っていきたいと思います。しかし重大な事態にあるとき、私たちはこの王のような心でしょうか。私は主の御名を賛美しますと祈ります。この王のように主なる神様を見上げて主に向かって感謝し賛美をしているだろうかと問われます。ユダの王は彼の王のきらびやかな衣服を裂き捨てて、下着のような荒布でできた袋のような衣にします。かつ侍従や預言者たちにも同じようにさせます。自分たちが神様の前に何者であるかを知り、どうにも対処できないものであるんだということを認めました。神様に、そして人に対してへりくだった姿勢です。まことの勇気と思います。まあ私自身であれば、いいとこだ、どこだ、いいとこ取りだけをして逃げ出し、隠れてなすがままで放置するような無責任になっていることでしょう。ユダの王は神殿で祈りました。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救い、地上のすべての王国があなただけが主であることを知るに至らせてください。すべての人があなただけが主なる神様であることを知るに至らせてくださいと嘆願しました。主なる神様は直ちに預言者を通して王にお答えになりました。傲慢に構えたアッシリアの王の軍勢を一夜にして打ち砕きます。キューソペストとも言われています。それでも主なる神様のなさることは広く、アッシリアもエジプトも祝福されることをおっしゃるのです。神様には私たちの考えが及ばない、それ以上のあれみ深い御心があります。ユダ王国を祝福されたのは、この小さなユダ王国だけでなく、ユダを通して全ての国民国家が祝福されるためでした。それは全世界にご自身の栄光を表され、主の皆が賛美されるためでした。私たちが祝福されるのは、私たちだけではなく、私たちの家族を、友人、隣人、または遠くにある人々を祝福されるためであることを心に留めていきたいと思います。ユダ王国が立つか倒れるか、これは創造主なる神様にへりくだって心を向けているか、主なる神様を褒めたたえて従おうとしているかにかかっていました。ユダの王はこの大切なことに気づいていたのです。おいでになる救い主イエス様は支配者王でいらっしゃる神様ご自身でありながら、 へりくだられ人のためにご生涯を尽くし全うされると予言されました。創造主のある神様はお一人一人に対して、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛しているとおっしゃいます。私たちは神様の家族に招かれています。小さな町ベツレヘム、見捨てられそうな小さな村に救い主支配者なる神様の御子がお生まれになると予告されました。私たちの小さな教会においでになられる救い主イエス様です。主イエス様が望まれるのは、私たちが心から褒めたたえ従いすることです。心を開きお迎えすることです。今週からアドベント対抗節の期間です。改めて賛美をしお迎えしようではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは今年も救い主イエス様がおいでになることを待ち望む対抗節を迎え、その喜びと平安、備える思いを持てますことを感謝いたします。神様が救い主によりどれほど私たちを愛しておられるか、また救い主イエス様がご生涯を私たちのために仕えて捧げてくださったことを思い感謝いたします。主イエス様をお迎えするへりくだった心を与えてください。揺れ動く世界に誠の平和と希望をもたらしてください。大切な家族や友人、近隣の人々が救い主イエス様に出会い、抱える痛み、罪の重りから解放されますようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。